説教、黙々と十字架を追う、シシドム島牧師。
今日の説教の結論はですね、このマタイによる福音書16章の最初の言葉21節、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。最初のこの時からと書いてありますが、この16章の初めにイエスは弟子たちだけを連れてガリレア湖の北の町フィリポ・カイサリアに移動したと書いてあります。でその時イエスは弟子たちに、人々は人の子を、自分のことを何者だと言っているかとの問いを発せられた。彼らの答えは、人々はエレミアとかエリアとか洗礼者ヨハネの一人だというものもおります。それが弟子たちの答えであった。イエスはさらに切り込まれた。それではあなた方は私を誰というか、あなた方は私の何者だというか。その時ペテロが、弟子たちを代表して答えた。あなたは生ける神の子キリストです。生ける神の子キリストです。生ける神の子キリストです。これは後の教会のイエスに対する、信仰の告白の言葉となりました。それはそれで正しい。まさにこの時からイエスはご自分の働きについて弟子たちの胸の内を打ち明け始められた。心の思いのをですね、打ち明け弟子たちに始められた、打ち明けた。マルコ福音書の同じところに読んでみますと、それははっきりとお話になった。自分の心の思いを明確に語った、はっきりと語った。その内容は何であったか。イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、そして3日目に復活することになっていると、ご自分の十字架への道、そしてよみがえりということについても語ったわけですけれども、そのことをはっきりと打ち明け始められた。これに対するペテロの反応がその次に出ておりますね。イエスを脇へお連れしていさめ始めたと書いています。このいさめ始めたっていうところの文章、大変きつい文章っていうか、これこのところ文語訳聖書ですね、文語訳聖書にはこう書いてありますね。戒めいでてと書いてあります。イエスを脇へ連れて一緒にこう陰の方に行ってですね、そして戒めいでて、主よ、とんでもないことです。どちらが先生か分かんないという感じなんですね。イエス様に対してペテロはですね、どちらが先生、いや先生そんなことは間違ってますというような意味のことをですね、ニュアンスのことを言いたかった。でこれはとんでもないことです。今言ったようにいさめ始めたというのは大変強い言葉、しかもそんなことがあってはなりませんという、このところはですね、この学者の説明によりますと、これは直訳するとあなたに神の 憐れみあらんことをという祈願文であるという。人間的に見ればペテロはあらん限りの愛を注ぎ出し、神の愛憐れみによってこの悲惨な出来事からですね、イエスが守られるようにと願ったのかもしれない。だってこれから死ぬっていうわけでしょ。殺されて、売られて、引き渡されて、そして殺されて十字架で死ぬということを言った。そんなことがあってはなりませんというのも、まあペテロの気持ちからするとですね、当然であったかと思われますね。あるいは神が恵まれればそんなことにはならぬでしょう、そうあるべきではないというふうにペテロは言った。しかしイエスはこれに対して厳粛なる否定を持ってこれにペテロに答えた。ペテロはある人の説明解説ですけど、ペテロはサタンの手先とされたのであった。我々はここに人間的には善意を込めて語ったとしても、客観的事実としては全く神に背く結果を招くという恐るべき事例に直面する。もしこのイエスの受難予告に見られるようなメシア感、まあ、つまりこれは裏切られ十字架に引き渡されるメシアですよね。そういうことがもしなかったならば、欠落していたとすれば、キリストの教会は地上から消滅していたであろう、亡くなってたんじゃないか。サタンはこれを狙っていたのである。ペテロは到底そんな先までですね、これから教会がどのようになっていくのかということについては、そんなことは何もペテロは考えていない。そんなことまで、そんな先まで見通せるわけがなかった。ペテロは自分の目先のことから判断して、十字架の苦しみや十字架の死という事実を受け入れることはできなかったんだ。そこにキリストの鋭い眼差し、あるいは鋭い裁きの言葉が深くペテロの内面の無知とか愚かさに対して向けられた。サタン、引き下がれ、あなたは神の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。ある訳はですね、サタンよ、私の後ろに引き下がれって言ってるんですよ。訳してるんですね、まあ、岩波訳ですかね。これはサタンよ、私の背後に失せろ、私の背後に失せろ、サタン、お前は私のつまずきだ、あなたは私の邪魔をするものだ。それは神の御心、神のご計画、神のご意志と弟子ペテロの考え、ペテロの思いがいかにかけ離れているかをペテロ自身に知らしめる必要があったからだと思われます。ペテロが言ってるのは決して間違ってはいないように見えるんだけれども、神の御心とは全く離れてたっていうんですよ。このことをペテロに知らしめる必要があった。それが23節の言葉ですね。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。ある翻訳を読んでみましたらですね、神のサイドに立たないで人間のサイドに立ってるんだっていう訳をしてますね。これが神の側にっていうふうに言ってもいいし、人間の側にと、人間の側に立っているというふうにペテロに言った。21節でキリストは自分は必ずそのように殺され3日目に復活させられることになっている、十字架の死も復活も神によって定められている、ここに必ずという言葉が まあ、小さい言葉なんですけどもあるんですね。必ずと、それは神の必然性、神の、神が必ずそういうふうにすると、どんなことがあっても必ずそうなっていくんだというのがこの必ずという言葉ですね。必ず神の、つまり厳かな決定、神の意志の現れ、神の強制、天よりの強力な動かしがたい決定を意味する言葉なんですね。これ必ずっていうのは、つまり聖書はこれからこのその道行きを語っていくわけですね。どういうふうにしてイエス様は十字架にこう行かなきゃなんなかったのか、そして復活にこう行くのかっていう、まあ、これが実はこの聖書の、まあ、福音書なんかは、まあ、3分の1ぐらいを使ってるんですよね。ですから十字架の出来事っていうのが、まあ、いわば中心、十字架とそれに続く復活の出来事っていうのがその福音書を書く者たちにとってもですね、まあ、中心的な事柄だったというふうに言えます。で、マタイ伝26、これは今日は16章なんですけど、来週は26章も読むつもりなんですけども、これがだんだん話がずっとこのどういうふうな 道順でイエス様は十字架に作られていったのかということが、まあ、順次書いてあるわけですね。で、先取りしますけれども、この26章には長老、祭司長、立法学者たちからなる最高法廷っていうんでしょうかね、最高議会っていうか、その法廷っていうのは、まあ、そこでは裁判も、裁判権も実は持ってたんですよね、まあ、議会であり同時に裁判する権利っていうんでしょうか、判決を下す権利っていうのを持ってたと。で、そこではイエスを泣き者にしようとして、この、いろんな証言がそこにこう出て、この訴える者たちもいたっていうんですね。その証言の一つは、この男は神の神殿を打倒し3日あれば建て直すことができると言ったという証言、まあ、ヨハネ福音書の初めの方のところには、この3日で、あの3日あればですね、この神殿を壊しそして建てるということはイエス様の十字架のことを言ってるんだという、まあ、ヨハネ福音書には解説がついてますけれども、その神殿を壊すなんていうことは実はですね、当時の人たちにとってはですね、神の、神、これは神様の建物なんだよ、それをこう壊しちゃう、そんなことはね、神のに対する冒涜だという、これを言う、こんなことを言うやつは冒涜罪だっていうわけです。まあ、神に対、神の神殿に対する冒涜である、神にご自身に対するそれは冒涜とみなされた。また大祭司カヤファ、まあ、その議会を掌握しているのはですね、あ の中心にいるのは議長であったその大祭司なんですよね、祭司だったんですね。その大祭司カヤファはイエスに直接こう尋ねる場面がありますね。お前は神の子メシアなのかと、もしそうならはっきり言えっていうわけですよ。ところがイエス様は何にもお答えにならなかったと書いた。そしてこんなことを言った。あなたたちはやがて人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見ると、大変この目視的なですね、そういう言葉を語ったんですね。すると大祭司は服を裂きながら、服を裂くっていうのはこの悲しみとか怒りとかですね、まあ、そういう時を表すんですよね。諸君は神を冒涜した言葉を聞いた。つまりこれは人の子が全能の神の右に座り天の雲に乗ってくるのを見るっていうんだから、ちょっとそれは神様と同じようなこう働きをするようなものだっていう言葉をイエス様が言ったんですよ。そしたら大祭司はもう早速ですね、 これは自分を神としてるんじゃないのか、自分を神と同じように扱ってるじゃないか。まさに諸君は神を冒涜した言葉を聞いた。これでもまだ証人が必要だろうか。これは神を冒涜する特進大というんです。神を冒涜する言葉を吐いた。つまりこれは直ちに死刑ができるという。神を冒涜する、先ほどの神殿もそうだったんですけども、神殿を呪うような言葉を言ったとか。だからここでは直接にですね、自分は神の子だっていうことを間接的だけど言ってるじゃないか。もうこれは神を冒涜した、そういう罪により死刑で、最後の死刑の決定というのは、当時ローマ帝国にイスラエルがですね支配されていたもんですから、最後の裁判権っていうんですかね、それはローマの方にあったらしいんですよ。だから宗教的な事柄は祭司長とか律法学者たちが決めることができたんですけれども、最終的なこの法をですね、刑罰を決めていくっていうのはローマの決定だった。そこで総督のピラトっていうのが、まあローマ皇帝のですね、カイザルの、まあ、権威を与えられていたものです。この地域を支配するためのこのピラト総督で、ユダヤ教の側ではその神殿とか今言ったイエス様の言葉以外にもですね、例えば安息日の律法を破り、生まれつき目の見えない人の目を安息日に開けたっていう、安息日っていうのは何にもしてはならないっていう、これも戒めがあったわけですよね。これは礼拝する日なんだから何もしちゃいけないんだ。ところがイエス様は安息日であってもその病気の人を癒したっていう、あるいはわざわざですね、安息日の時に病人をそこに連れてきて、街道に連れてきて癒すかどうかをですね見ていたなんていうようなことも書いてありますよ。イエス様はその病人、足の泣いた人を癒したとか、あるいは目の見えない、生まれつき目の見えない人をですね癒された。それは安息日だった。ここからヨハネ福音書なんか、ここからイエスを殺そうとし始めたっていう、まあ、説明があるんです。安息日にやってならないことをイエスはやってるじゃないか。これもまた律法違反だというわけであります。先ほどの神殿を壊し3日で建てるといったような理由、じゃあこのローマ政府に対して真っ向から反対するような政治的な謀反を企てたのか、そういうことはなかったんですね。だから最終的にローマがの決定によって死刑が決定されるわけですけど、まあ、その場合は大抵ローマのカイザルに味方しイエス様はしないですよね、してないですよねっていう、あるいは税金を納めたらいいのでしょうか、ローマに税金を納めたらいいのでしょうか、納めなくてもいいのでしょうか、そういうことを質問をしたんじゃないですか、パリサイ人。税金を納めろっていうふうに言えばユダヤ人からの反感を買うんじゃないですか。納めるなって言ったらば、今度は直接にローマのカイザルに対する反対だってことになるんじゃないですか。その時にイエス様はカイザルのものはカイザルに、神のものは神にというふうに言ったんじゃないですか。まさにそういうふうにしてローマの側から見るとイエス様はですね、直接にローマに対して武力を持ってですね反撃、反ローマの攻撃をしたかということは、そういうことは一切なかったんですね。だからローマの側としてはイエス様は特にそういうような死刑にするようなものは 必要ないじゃないかというふうなことだった。だからこのピラトはそうローマのところ立場からすると無罪だよねと思ってた。ところが民衆がそういうのを許さなかった。民衆はイエスを十字架につけろつけろっていうふうに言ったもん。じゃあ俺は関係ないよと言って水で手を洗ったって書いてあるんじゃないですか。ピラトは俺は関係ないよと、この決定はお前たちの責任だろうっていうふうに言ったということが聖書にわざわざ書いてある。まあそのようにこの事柄が進んでいったわけであります。それがこの世にある人間たちの思いであったわけですよね。なぜ神は御子イエス・キリストを十字架につけて殺さねばならなかったのか。必ずそういうふうにするというのが神の決定であった、神の必然であった。それに対する答えはイエス・キリストご自身の言葉によるほかない。今日の26節はその後こう書いていますね。イエスは言われた、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得になろうか、得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払い得ようか。これは人間はたとえ全世界の富を自分の手に入れたとしても神の前に生きている自分の命、まあその人自身というんですかね、を持っていなければ何になろうか。したがってこの命というのは単に生物学的な肉体的な命ではないんですね。どういうことかっていうと、その人自身を指す魂、そういう命ですよね。その魂が汚れているのか、その魂が神の前に清いのか、そういうことが問われるような命なんです。だからマタイ伝の10章の28節ではイエス様はこう言われた、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。ですからこの命というのは魂という言葉と、このマタイ伝の実証の方では魂という訳をしてますけれども、肉体は殺しても魂を殺すこともできない者ども恐れるな、むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方、神を恐れなさいと言われた。この世の権力者は肉体の命を殺すことができたんですね。だけど魂を殺すことはできなかったんですよ。せいぜい権力者は殺せちまえ。しかしどうでしょう、今世界でいろんなものが起こってるんじゃないですか。人を殺すっていうことが行われてるんじゃないですか、いろんな形で。肉体は殺すことができたかもしれない、しかし魂を殺すことはできないっていうことを本当に政治家は分かってんだろうか。肉体を殺してんじゃないですか。ですから命というのは肉体的な面ももちろんありますよね。我々にとっての何歳まで生きていけるかっていうような、その肉体的な命、ここでは指すんじゃなくて神の前にある人間の魂、人間が人間であるという、その人自身であるという、まあ自分自身というんですかね、アイデンティティなんていう英語も最近は使われてますけども、自分自身、魂、その人の魂ですから、肉体的には障害を抱えていてもですね、例えば今パラリンピックがありますけれども、肉体的には手がいろんな事故とかいろんな形で失われてしまった人、足も失われた、しかし彼らは魂が健全じゃないですか。魂は生きてんじゃないですか。だからいろんな働きもできるんじゃないですか。 そのスポーツの選手でもなんかテレビでやってましたけど、パイロットだっていう人のことをやってましたよね。手足は不自由であっても自分はパイロットとして生きているっていう人の話をやってましたよ。肉体は障害があっても魂が健全であるならば生きることができる。肉体的な命しか政治的な権力者は殺すことができない。そういう者どもを恐れるな。地獄で肉体も魂も滅ぼすことのできる神を恐れよとキリストは言われた。神の前にあるかけがえのない私たちの魂、その人自身、この世の全世界の富よりもそういう魂が尊いんだ、価値があるんだ、全世界の富よりもそれの方が重いんだとキリストは言われた。これがこの、だからよくあれですよね、どんなに賢い頭のいい人であっても魂が腐ってる人間っているじゃないですか。悪いことをしたり、そういう人間は魂が汚れている。今日のこの後のマタイ伝の20章の28節ではキリストはこういうふうに言われました。自分は多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来た。でそのところの公約聖書は多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであると。多くの人っていうのは全ての人を意味する言葉ですね。セム的な表現ですね。全ての人の罪の贖いのために身の代金として自分のかけがえのない命を捧げるために来たのだ。身の代金っていう言葉はどうですか。昔の話ですけども、子供が誘拐される、犯人が来て身の代金を要求するんじゃないですか。子供を返してやるからお金を払えっていうわけじゃないですか。子供の命を返すからその代わりに身の代金を払えっていうわけですか。犯人は身の代金というのは我々を本当に贖い出すために神の元から離れてしまった、あるいは神の前に汚れてしまっている人間の魂を本当にもう一度神のものとして清めていく、かけがえのない命を、我々に清き魂を与えるためにイエス様は自分の命をその身の代金として捧げるために来たと言ったんです。神の前から離れ、この世の肉、人間の本性に、このちょっと本性の性っていうの間違ってます、差がですね、人間の本性に染み込んでいる罪と汚れ、その悲惨さ、神の目から見るならば私たちの存在は神の前から失われ、この世の罪と汚れに満ちている、まさに肉なる存在っていうんですかね、悪しき肉なる存在。そこから人間同士のさまざまな悪しき技が出てきている。これがですね、ユダヤ教の大祭司にも総督ピラトにも、また弟子であったペテロにもこのことが分かんなかったということなんですよ。え、何ですかそれっていう感じですよ。そんなことはペテロの思いにもよらなかったことだったんですよ。ましてピラトとか大祭司、そんなことをですね、何も問題にしてなかったということです。ただイエス様の命を、あれを殺してしまえばいいという肉の命のことだけを問題にしてたんですよ、権力者たちは。しかしイエス様自身はそうではない。まさに 神の前から失われた、そしてこの世の罪と汚れに満ちている人間、さまざまなそこから悪しき技が出てくる、その人間存在の根本、それをあがない出すために、自分の命を捧げるために来たんだ。まあ、これは旧約聖書の背景で、この動物の犠牲を捧げることによって罪をあがなうという、そういう儀式がずっとなされてきたということが背景にあるわけですよね。で、このことを語っているのが先ほどの読んだ旧約聖書で読んだイザヤ書53章ですよ。あの言葉の中に、まさにほふり場に引かれていく子羊のようにという言葉がありますよね。まさにそういう子羊が罪の贖いのために祭壇において捧げられていくということが背景にあるわけです。旧約聖書の詩篇49編の8節以下に次のような言葉があります。神に対して人は兄弟をも贖い得ない、神に身代金を払うことはできない、魂を贖う値は高く、とこしえに払い終えることはない。我々は神の前に義とされるどんな身代金もあまりに高く自分自身で支払うことはできないんだ。法律のレベル、日本の法律の犯罪のいろんなそういう刑法のレベル、そういうものならば可能かもしれませんよね。あると思うんですよ、いろんな。しかし神の前に我々の魂を清めていく、贖っていく、そして神のものとする、それは我々自身の力ではですね、できないと。常しえに払い終えることはできないんだ。我々は自分の兄弟をもですね、我々の兄弟をも贖い得ないんですよ。そのために神はご自分の御子の尊い命を捧げることを神が求められたんだ。それが神の御心であった。先ほどイザヤ書の53章の11節、私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、神の前に義とされるために、お前は罪を許されたものだという、そういう宣言を与えられるために、彼らの罪を自ら負った。この罪をの負うことこそ、その罪の負う苦しみ苦難こそイエス・キリストの御業であった。これが十字架であったという、この命の主に従っていく、そして神に仕えていくということが私たちのこの世での生き方である。我々はこの聖書を通してですね、本当に我々自身も弱いもの、汚れたものでありますけれども、しかしここに罪の許しがある、汚れたものが清められていく恵みがある。そして私たちは神に仕え、人々に仕えていくという、そういうキリスト者の生き方がここにあるというわけです。我々はこの世で何を信じていったらいいのか。このキリストに従っていきなさい。このキリストこそ私たちの本当の魂を贖い、清め、そして神のものとしてくださる、神と共にあるものとしてくださるという、そういう技をしてくださったのが私たちの主イエス・キリストだ。我々はこのイエス・キリストと共に今週もまたそれぞれの戦いを戦っていきたいと思うのであります。お祈りします。